この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々なイベントを取り上げています。今回は葛飾シンフォニーヒルズ本館2階ギャラリーで5月17日から26日まで開催の第32回葛飾の美術家展に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ、外は日差しが強く、最高気温は28度を超えまして、室内に入りますと心も体も休まる体感となりました。私がお邪魔した5月18日は午後2時からギャラリートークが行われ、美術家の皆さんが自身の作品を説明してくださいました。また来場者の皆さんは美術家の皆さんに質問をするなど、大変賑やかなギャラリーとなりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では葛飾区美術会会長の宮沢さんにお話を伺います。
公園葛飾区でと教育委員会で、あと文化施設指定管理者というのがここにあるんだけど、そこと共催ということで、ね、やってますから、もうおかげさまで32回になりました。葛飾で生まれた、ね、人とか勤めてる人とか、そういう ゆかりのある、作家が集まって、まあ、こういう素晴らしい作品が集まってるんですけどね。新しく入った人も何人かいて、若い人が結構入ってきてくれて、今51名です。で、工芸の人もいるし、あとはね、刀ね、葛飾は結構ね、刀匠の方がいっぱいいらっしゃるんですよ。で、世界的に有名なこの吉原義信さんとかね、吉川光雄先生とかが毎年出してくれてます。だからいろんな作家が素晴らしい作品を持ち込んで、まあここシンフォニーヒルズなんだけど、まずこうシンフォニーを奏でるような調和が取れてるんでしょうかね、全体として。しかもこう葛飾にゆかりのある人ばっかりでね、やっぱり直感みたいなね、まあ私の場合はね、まあそういう、まあ、天から降ったこう霊感というかピッとこう来るまでこう、そうすればこう納得できるというかね、その瞬間が来るまではこう追い続けるというのが、みんなこうそれぞれ人によって違うんだけどね、そういうのが芸術にはあるんじゃないかなと思いますけどね。
続いて美術家の皆さんにお話を伺います。
私、西山史郎と申しまして、金属の銅板を今回鍛金という技法で絞りまして、鯉という題名を付けさせていただきました。板でもって下に金物を当てがって、それでもってね、金槌で絞っていく技法なんです。それで成形していくんです。だから型という型はないんです。ここに見合うちょっと入るものを自分で作ったりこしらえて、それでもって金槌を当てて成形していくという技法です。人の外見っていうのはあくまでも外見であって、それで判断するとその人の内面と全く違うことがよくありますでしょ。で、本当の姿っていうのは本当は見えないところに存在してるんではないかっていうところも一つあって、それともう一つ、私たちの先輩たちがいろんな言葉を残してってくれている言葉を、案外日常忙しいと忘れたりどっか行ってしまったりとかっていうことがあるんですけども、そういうのをやっぱり思い起こしながら生きていかなきゃいけないのかなと。またそれと同時に、そういう言葉によって自分が辛い時や苦しい時でも、なんかお前大丈夫だよって言ってくれる声をかけて励ましてもらったりとか、まあ道徳的なことを教えてもらったりとか、いろいろあるんですけども、そういう言葉を思い出しながら人は生きて死んでいくのかなっていうのがテーマになってますね。だから中が抜けてるんで非常に空虚な感じがするんですけども、その空虚なものっていうのは自分の中にある空虚な感じとも一致してるんですけども、その中でもどこか声が聞こえて、なんとか空虚を逃しながら逃がしながら、だましだまし生きていけたらいいなというところをテーマにさせていただきました。で、今非常にその若者がフードをかぶっている人が多いでしょ。非常に不気味な感じがするんですよね。で、この人の本質はどこにあるんだろうなとか、なんか一見怖そうだけど話してみると妙に優しい男だったり、いろんなことがあって、フードをかぶってるっていうのは、いろんなこう見る側からすると想像をかきたてるものがあるなということがあったのでね、それでもって今回こんなような作品を作らせてもらったんですけどもね。
奏でるスピア村越育夫。私が扱っている素材はですね、陶器土物になります。葛飾区青戸7丁目に工房がありまして、そこで制作活動をしております。作る 何かを生み出すことって苦しいこともあるんですけども、やっぱり楽しまないと続かないと思います。でいかに楽しんで次何作ろうっていう力に変えていくことが大事だと思っております。スフィアは天球天体とかそういった言葉の意味を持っている言葉でして、天体が動くとですね、人間の耳には聞こえないんですけども音を出して動いていると言われております。でそれを想像しながら今回自分なりに表現して制作してみました。色によって音も変わってくると思っておりまして、でオレンジとかそういった暖かい暖色系の色だったらやっぱり心和む柔らかい暖かい色で、青系ですと穏やかなちょっと冷たい音が聞こえてくるんじゃないかなと思って、ちょっと今回色を決めてみました。うちの工房でですね、体験教室も開いておりますので、ホームページ等を見ていただければご予約可能になっておりますので、そちらの方を見て予約してみてください。
もう毎日俺ベッドで絵があちこちあるから、あこれちょっと手を加えようとか、悲しくない時辛い時でもね、絵で描いてるとなんか本当自分のなんかな、まあ、そういうところ気ままなもんね。
作品名は波立つっていう作品名で、日野晴美と申します。和紙なんですけれども、印州和紙といいまして、鳥取の手すきさんのところで購入している手すき和紙です。綺麗ですね。でもハサミは使わないで、中にはハサミ使う人もいるんですけど、私はハサミじゃなくてデザインカッター、デザインナイフですねを使っております。図案を考えてからになると、そうね、数ヶ月っていうところでしょうか、はい。もう切ってる時はめちゃくちゃ楽しいです。外野が聞こえなくなるぐらい夢中になれるので、それがやっぱり自分にとっては、楽しいところでしょうかね。自分の世界に入れるみたいなところでしょうか。
器物降臨って、江連隆厚と申します。何の抵抗もできない人たちをね、平然と殺戮したりいろいろしてることを、何かが手を貸せないものかということをね、テーマにして今度書いてみたんですけど、仏像の中にもいろんな仏像があるんだけども、この愛染明王っていうのは人の煩悩とかね、そういうものを抑えよう、そういう役目をする仏像だと聞いていたので、今回それを使ってみたのかなと思うんですね。私の書く姿勢っていうのは、必ず何かをテーマを考えないと書けない人なので、また現物を見てこないと書けない。何回もスケッチしているうちにお坊さんと話をしたりしてて、あ、やっぱりこの仏像なんだということで今回描かせてもらった。絵に携わってだいたい80年ぐらいなんですね。84なので、本格的に始めてだいたい60年やってるんですが、なかなか思ったように描けないですね。ここにも102歳の画家さんがいらっしゃるんですが、やっぱり同じようなこと言ってますよ。私もまだそこまで行くのには10年はそこらあるかと思うんだけども、到達できるかと。まあでも楽しいんですよ。それがもう一番、書いてることが楽しくて時間を忘れるくらいですからね。
片洗い小野寺正光、これは油絵です。女の人がさ、喋るだけじゃなくて ポーズが綺麗なのよ。ポーズの綺麗さを僕はさっと黒っきって描きたい。足も綺麗に描かなきゃ。こういうのずいぶんね、東京で実施してすごいんだなと思ってね。それでこういうふうなのを描くクロッキーの教室で勉強したんだよ。
作品名が神殿の陽光ですね。名前がアスタリウチ水彩です。ゼウスオランピア神殿ですね。この構図はですね、とにかくそのこの昔のギリシャローマ時代に非常に僕は関心がありまして、惹かれるものがあるんですね。今現代も新しい絵画技法もどんどん進んできて、いろんなその作家が出てきます。ただ結局この時代になかなか超えることができないっていうか、やっぱり人類の絵を描く力っていうのはそれほどこう根強い影響力があるっていうことですね。ですからそういうものをすごく惹かれて、自分家のベランダに、この形は全然違いますけども、柱ですね、神殿の作ってみたくて、それと昔からバラの花が好きで、ただやはりバラっていうのは 美しいことだけじゃなくてやっぱり尊厳もありますね。ですからまあ自分の今まで生きてきた家庭の中でいろいろ辛いこと悲しいこともそういうことも合わせてこのバラの花に託して、でこの塔と柱を組み合わせて帰ってきた、まあそういうことです。
まずは布目イサオって言うんですよね。で一人じゃ笑えないっていう題名で今書いてます、シリーズで。これでどれくらいかな、40点くらいこの あります。ここはシンフォニーヒルズの本館なんだけど別館の方に5点かかっています。これはね日本画だからパネルに和紙を貼ってその上に銀が光るようなものをまあ最初ツルツルにしたんで石膏図って言うんですよね。そういう上に書いてあるっていう形で、ね、まあ最初線を書いてそれから銀の箔を貼ってある。銀の箔を全部に貼るんだけれど線の書いたところは糊をつけずに接着剤つけなくてそれで乾いて剥がすと、まあ、線が出てくると、そういう感じですね。出てくると不思議な顔になってるわけです。で私は大人の人は教えているんだけどね、まあ、子供もね葛飾では学びの館で年間、24回ぐらいやってます。子供たちにはこういう絵じゃないんだけれど工作を やってます。今日土曜日と水元の学びの館で彫刻を作っています。で、まあ、来週はと柴又の学びの館で立体を作って、それは参加はただです。申し込みがあってね今は満杯な感じですね。年間24回ぐらいありますから、これ終わったら万華鏡だとかそれから夏用に虫のね標本作りをやります。虫も自分で作って標本の箱に入れて飾るというかそういうのもやります。まあだからさ見立てなんですよ。これ虫に見えるっていう形でね、あこここうすれば虫に見えるとかさ、足をちょっとだけつけることですぐに虫に見えたりとかね、見え方があるんですよ。その子がそういうふうに見えるというかさ、相手から 見させるというかさ、ね、だから僕は自分で 見せるっていうんじゃなくてやっぱしね相手から見えるような形で見えるっていうことがさ、自分が何を見ているのかっていうことも発見できる。そういうふうにして、あそういうものを望んでいるんだなとかさ、大切なそれが自分の必要なものなんだろうと思うよ皆さんの。
負け修羅王像という仏像なんです。田上正康と言います。これはね京都の33元堂どこのお寺もスケッチと写真撮影厳禁です。で何するかというと図録を買ってくる。これ楽ちん、すごく楽で写真がすごいいいしね、自分で撮ったのよりうんといい写真なんですよ。それを見たらもう描ける。見た通り描く訓練はしてありますから若いうちから、だから写真見れば閉めたもんで描けちゃう。像が28体、ちなみにこれが6体目、死ぬまでに描けないわけ。それでこれはねエスキースなんです、練習。これを描くのが目的。これは105で160の142かな、これ25だ。これを描くためにこれを描いてる。いや夜酒飲みながらねCD バチッと言って、うちの CD はねモーツァルトが鳴るようになってる。私絵描くの嫌いだから音楽聴いてるのがよほどいい。酒飲んで音楽をかけてしょうがないなやるかなんてなるわけね。で夜も10時過ぎないと始めないね。だから12時過ぎるともう床へ入ってそれからモーツァルトなりっぱなしでしょ。そしたら文庫本を広げて枕に顎乗っけてウイスキーをねコップにどーっと半分入れて水を半分足してストローを突っ込んでねこうやりながら文庫本読んでるの。ここへ来るまでにいろいろ大変なのよ。みんな絵描くの好きなのよ。子供の頃大好きだったけどね、もうまあ年齢が私1940年生まれだからね、 だからモーツァルトを聴いて酒を飲んでると元気なの。それどれを取ってもいけない、もう女房にもそう言ってるの。
では来場者の皆さんにお話を伺います。
フラッと立ち寄ってちょうどなんか前を通った時になんかやってるので、ね、見とってみるかと思ってちょっと外も暑かったのでもうあんまりこう、ね、美術品というか絵とかそういうのを見た経験がないんですけどなんか新鮮味があって面白いですね。
なんか成人式ここでやったんだよなってすごい嬉しそうに言ってたんであじゃあ行ってみるって感じすごい頑張ってるなと思いました。
毎年これは来てるんです。あの習ってるんでその先生が出品なさってるんで毎年見に来てるんであの油彩です。私はここには出してませんけど会に入ってるんでその会が東京都美術館とかで展覧会やるのでいろんなところを見て勉強しようと思う。年ですか年では高齢ですからね時間があるのでゆっくり自分の好きなことできるんで書いてます。
まあ、知り合いも作者に何人かいますし毎年見には来てます。絵はもともとよくわからないんですけれどわからない絵もあるけれどすごいと思うのも結構びっくりするようなのもありますね。あの作者さんがどういう気持ちで描かれたのかはちょっとそこまでは読み取ることはできないけども感じるものがあるときありますね。ビッとなんか来るあの共感を覚えるようなこういうの好きっていう感じありますからね。
私は、まあ、ちょっと興味があってなんか素敵だなと思います。
でも初めて葛飾区のイベントに来たんでなんかこういうのもやってるんだなっていう感じです。
で子供と散歩しててちょっと鳥がかりに寄ったって感じです。どういったものが置いてあるのか分かんなかったので結構綺麗な絵がいっぱい置いてあって幅広い内容のものが置いてあったのですごく楽しめました。
パパ好きです。
5年ぶりぐらいでやっと来れました。ずっとあの主人の看病したりなんかしてて体調崩したりとか常に何かがあって出てこれなくて今日はたまたま娘がうちにいるから行っておいでよって言われて急遽バスになってもう今日はもうバッチリです。80超えてからはちょっとしんどくなってきちゃってあんまり外には出ないですけどもでも動かないことにはしょうがないねっていうのででもそうでもなきゃ人とおしゃべりできないです。もうほとんどうちにこもり気になっちゃうのでもうこういうのあると思うといい機会であ行ってみようとてっきり油彩かと思ったら水彩だって書いてあったので信じられない思いですね。
あれにこう出てたもん広報する。いや僕もやってるんで油絵ってすごく時間かけてねやるもんですからまあ一日一日少しずつ積み上げてね、まあ、こういう人たちの気持ちはよくわかりますね。
いかがでしたか。絵を見るのは私も大好きなのですがギャラリートークに参加させていただいたのは初めてでした。作った美術家の皆さんの意図や苦労したところなども聞けてまた違った楽しみ方ができました。第32回葛飾の美術家展は5月26日まで葛飾シンフォニーヒルズ本館2階ギャラリーで開催されています。時間は10時から18時まで最終日26日は17時までとなります。ぜひ葛飾にゆかりのある皆さんの作品を見に足を運んでみてはいかがでしょうか。葛飾リポート次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。